11章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、おー、主よ、主の御言葉で主よ、私たちを導いてください、養ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
全イスラエルはヘブロンのダビデのもとに集まってきていった。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが王であった時でさえイスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかもあなたの神主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたが私の民イスラエルの君主となる。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来たとき、ダビデはヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはサムエルによる主の言葉の通りにダビデに油を注いでイスラエルの王とした。
民がこのように、ダビデのもとに集まって、このことを言ってるんですね。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたが私の民イスラエルの君主となると主が言われたと、ね、主の約束ですね。主の約束をもとで、彼らが、集まりました。これはサムエルを通して油注がれた時の約束ですね。これをみんながそれを信じていったんですね。だからサウルが王の時にもダビデの働き、ダビデはサウルは千の千、ダビデは万の万、このようにこの君主としてこの自分の国を守っていったと。それは全部主の約束、約束によってだということですね。だから、彼らはダビデが王になるのは主の契約、主が約束した通りだということです。それで全長老がヘブロンで、ダビデは7年6ヶ月間行ったんですけど、全イスラエルの長老がヘブロンに来て、このように、この約束、主の約束通りに、それで彼に油注いだということで、だからダビデが王になったのは約束、主が言われた通りとね、そのことですね。4節。
ダビデと全イスラエルがエルサレム、それはエブスのことで、そこにはこの地の住民エブス人がいたに行ったとき、エブスの住民はダビデに言った。あなたはここに来ることはできない。しかしダビデはシオンの要塞を攻め取った、要害を攻め取った。これがダビデの町である。その時ダビデは言った。 誰でも真っ先にエブス人を撃つ者を頭とし司としよう。セルヤの子ヨアブが真っ先に登っていったので彼が頭となった。
このダビデの町ですね。ダビデの町、これはイエルサレムを意味するね。イエルサレム、ここには住民がいたんですね。原住民、エブス族、難攻不落のものすごく難しい場所でした。そこを占領取る者は、この総司令官にすると言った時に、ヨアブが真っ先に登っていったと。7節。
こうしてダビデはこの要害を住まいとした。このためこれはダビデの町と呼ばれた。彼はミロから周辺に至るまで町の周囲を建て上げ、町の他の部分はヨアブが再建した。ダビデはますます大いなるものとなり、 万軍の主が彼と共におられた。
ダビデはますます大いなるものとなった。万軍の主が彼と共におられた。これですね、万軍の主が彼と共におられた。皆さんと私もそうですよ。主が共におられること、共におられるとますます大いなるものとなる。神様が共におられる祝福、ダビデが神様の約束を信じました。いつも神様に聞きました。神様に祈りました。礼拝をしました。だからこのサウルから避難される時にもいつも主を近くにしたんですね。私たちが主をいつも近くにすること、主を認めること、主と共に歩むこと、だからますます大いなるものとなった。万軍の主が彼と共におられた。万軍の主が彼と共におられた。万軍の主ですよ。万軍の主。天には万軍がいるんですね。万軍。天使たち。万軍の主。万軍を導く主。その方がダビデと共におられるからね。ダビデはもう百戦百勝よね。皆さんと私も、主が共におられると、主と、主がこうされる、こう導く、天使たちがいつも共にいるのよね。だから、勝利勝利勝利、だから主が皆さんの中におられる。神が私たちはキリストと共に十字架につけられた。私が生きるんではなく、私のうちにキリストが生きる。キリストが生きる。それはね、いつも約束ですからね。その約束をいつも思うことが重要。自分の中でそれを適用すること。信仰というものは何か、想像よ、想像。思うこと、思うこと、このようになってる。これが訓練ですね。訓練、信仰の訓練。だからいつも、いつも主が私と共におられる。だから自分と共におられることをいつも意識する、意識する。だから主がここにおられる。主が私の目を通して人を見る。耳で聞く、喋る。いつもそのようなね、思い、思い。だから、変なものを見ることは不可能よね。主が見るから、私をどうして見てるからね。見ることも聞くこともいつも気をつけるね。主がここにおられる。御言葉をこのように口ずさむと、本当にそのように、臨者意識で生きるんです。しかし、この世がどんどんどんどんどんどん入ると、これが薄くなる。この戦いよ、この戦い。だから目を覚ましてということはね、そのことですね。主の御言葉をずっと口ずさみ、自分に適応すること、適応する。適応するということは信じること、信じる。信じるということは想像すること、想像。私が生きるんではない、私はイエス様と共に十字架につけられました。私の中にキリストが生きる。 だからね、喋る時にもね、キリストが喋る。異言を語る時にもキリストが異言をする、うん、そのような思いですると力が出るよね、うん、ただ自分でするというその人もいるんですけど、そうじゃなくてキリストがする。キリストが、キリストは今御霊として私たちと共におられるんですね。出世です。
ダビデの勇士の頭たちは次の通りである。彼らは彼と共に全イスラエルに対する彼の王権を強固にし、イスラエルについての主の言葉の通りに彼を王とした人々である、
うん、ダビデを王にしようとした人々の名前が記録されている。私たちはイエス・キリストが王であること、それを強くする、強固にする、神の国、イエス・キリストの国ですね。イエス・キリストの国を強くする、その人々をこのように名簿にね、命の書に記録している。だから私たちが今このように信仰生活をする、教会生活をする、その理由も同じよね。イエス・キリストの国、イエス・キリストの王権、イエス様が再び来られること、私たちがね、こう確立ね。だからね、宣教師も作ろうとするし、その方向に祈るし、だから私たちが自分のためにということは、まあ、昨日も見たようにね、自分から教えることだというね。しかし主の教えは、送られた方の教えだと、思いだと、これは聖霊ですね。だから、じゃあこういった人たちを大切にして、ダビデの勇士の名前がね、ずっと書かれてる。まあその当時にはもう人を何人殺したとか、そのような表現なんですけどね、今の表現にすると何人伝道したとか、神の国をこのように広げたとか、必ずそういう、まあ同じですよ、パターンはね。イエス・キリストのこの国のパターンはね、ダビデによく使えた人たちの名前が記録されている。注意して、
ダビデの勇士たちの名簿は次の通りである。補佐官の頭、ハクモニの子ヤショブアム、彼は槍を振るって一度に300人を刺し殺した、
じゃあ彼は300人伝道したということでしょうね、今のこと。12節、
彼の次はアホアハーチン、ドドの子エルアザル、彼は三勇士の一人であった。彼はダビデと共にパスダミムにいた。ペリシテ人はそこに集まってきて戦いを挑んだ。そこには大麦の密生した一つの畑があり、民はペリシテ人の前から逃げたが、彼らはその畑の真ん中に踏みとどまってこれを救い、ペリシテ人を撃ち殺した。こうして主は大勝利を収められた。30人のうちのこの3人は岩場にあるアドラムの洞穴にいるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の陣営はレファイムの谷に張られていた。その時ダビデは要害におり、ペリシテ人の守備隊長はその時ベツレヘムにいた。ダビデはしきりに望んでいった。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらな。するとこの3人はペリシテ人の陣営を突き抜けて、ベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。 ダビデはそれを飲もうとはせず、それを注いで主に捧げていった。
命を惜しまずにということですね。ペレステ人が攻めてきた時に逃げることなく真ん中で彼らと戦っていった、その人も記録されてるし、ダビデがあっちの水を飲みたいと言った時に命がけてペリシテ人のところに行ったというんですね。3人がそれを水を汲んできた。それは私が飲むことはできない、それで主に捧げたと。だからイエス様の願いですね。イエス様の願い、それを願いを本当に命かけてやってる人たちの名前がね、記録されてる。これは命の書よね。だから皆さんと私もイエス様のためにしたことがね、全部記録に残る。イエス様のため教会を建てる時、皆さんの犠牲とか、そしてこの教会を導く時に、いろんな苦労して戦ってきた。本当に皆さんはそんな人々です。これは全部主の記録に残ってる。19節、
言った。そんなことをするなど我が神の御前に絶対にできません。これら命を懸けた人たちの血が私に飲めましょうか。彼らは命を懸けてこれを運んできたのです。彼はそれを飲もうとはしなかった。三遊士はこのようなことをしたのである。
三遊士は本当旅でを感動させた。イエス様を感動させる捧げ物、まだ犠牲するもの、命をかけてるもの、これ全部皆さんね、水いっぱいでも捧げたもの、報いを漏れることはないというんですね。預言者を預言者だと言ってしたこと、預言者の報いを受ける。ちゃんとね、皆さんのそばに天使2人以上がいてね、私たちが主のためにしたことを全部記録するよ。そして天に持っていくんですよ。それで犠牲を愛をこうちゃんとこう材料として持っていくんだよ。そしたら上にあるまた天使たちは、茶色が登ってくると、それで私たちの家を作るんですよ。家を天に宝を積みなさいということは、その意味はね、天にそれを私たちが捧げた犠牲がね、天に登って、これを天国の家になる。その家というものは命の書ですよね。この水を汲むために命がけていった人、ダビデの願い、ダビデの渇き、全部ここを小さなことでも全部記録されてる。これが本当感動ですね。感動。じゃあここまでしょ。12章一節から、
イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、 彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。
うん、じゃあこのようにこのマリアは非常に高価な純粋なナルド300、この300ということはね、300g 300万円以上ですね。これを300デナリと計算したのがイスカリオテ・ユダです。この人はイエス様に対してこの全然愛もなくて、いつも自分の利益、自分が中心、自我が中心でした。イエス様が今十字架につけられるそのすぐ前のことですね。それがマリアは分かって自分の全てを捧げるんです。まあ、さっき3人の勇士がこのペリステ人の地域に行って水を汲んで持ってきたということと同じよね。命がけたもん。彼女は全て全部自分の結婚のために、今日結婚式もあったんですけどね、もう全部捧げました。あなたは私の全てです。それで、ね、自分が用意したものを全部捧げた。これをもう弟子たち何人かは怒ってたんですね。どうして無駄にするか。しかしイエス様の見る目はそうじゃないね。私の葬式のためだ、葬る死のため。これ全人類の罪が葬られることよね。全人類の罪を背負って葬るために行く、その死のための記念となる。この香油が油注ぎよ、油注ぎ。イエス・キリストです。油注ぎ。これがこのように聖書の記録に残る。この福音が伝えられるところには、彼女がしたことも一緒にするんだと主が言われるんですね。だから、やっぱり十字架ですね。十字架は犠牲ですよ、犠牲、犠牲。愛は犠牲です。捧げる、捧げる。この教会を建てる時にもね、皆さんの犠牲、愛に心が打たれて捧げる、その犠牲がありました。だから全部それが皆さんが天国に行くとびっくりするぐらいの記録があるんですね。その記録が家ですよ、自分の家。今家がどんどんどんどん建てられてる。皆さんがこのようにね、イエス様のためにいろんな奉仕をすること、それも全部記録される。天国にどんどんどんどん登って登って登って、材料になっている記録ですよ、記録。だから 貧しい人たちはいつも私たちと共にいるということは、イエス様のためにすることは一回だけのこと、一回だけ、だから聖霊がね、感動を与えるとき、そのことを逃してはいけません。そのチャンスですね。もう一度この家を建てることはないんでしょう。もうまだあるかもしれないし、大リバイバルが起こった時にはパチンコを買ってやろうかなと思うから、だからこの教会を建てる時には皆さんがいたんですね。私も感動することは多かった。そこまで捧げるか、そこまでするか、そこまでするか、これはもう到底私の頭には計算ができない。次々、犠牲がありました。私も感動したからね、主はもうもっと霊は敏感ですからね、イエス様はもうわーわー皆さんが天国に行くと、ね、家がもう想像以上の家がある、ね、それは全部犠牲よ、犠牲、主のためにしたことが全部天国の家になる、記録になる。家は記録よ、記録。じゃあここまでしましょう。